地医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって木村内科小児科医院の木村正弘先生に食中毒と感染性胃腸炎についてお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまずは食中毒と感染性胃腸炎はどのような病気なのかを教えてください。
食中毒と感染性胃腸炎というものは発熱、腹痛、嘔吐、下痢など胃腸炎症状を起こす病気という症状としての意味は一緒です。食中毒と聞くと中毒というだけあって症状も重そうですし、テレビでは集団食中毒とかいった言葉がございますのであまりイメージはないですよね。ただ違いはそういったことではなくて、何が原因となった胃腸炎かということで分かれているということです。細菌、ウイルス、寄生虫など微生物によって引き起こされる胃腸炎や腐敗した食べ物などの化学物質で起こる胃腸炎、その他フグ毒や毒キノコなどの自然毒で起こる胃腸炎すべてをまとめて食中毒というふうに分類されます。一方で感染性胃腸炎というと、その中の細菌、ウイルス、寄生虫などの微生物に関わる食中毒のことを特に感染性胃腸炎と言います。ですので食中毒で起こす胃腸炎の中に感染性胃腸炎が原因別で大別すると分かれるということです。
何が原因で起こるのでしょうか。また季節によって流行は変わったりするのでしょうか。
はい、自然毒はキノコなどそのものがよく取れる時期によって発生頻度は変わります。腐敗したもので起こる化学性物質は高温多湿環境で起こりやすいので夏に多いです。ウイルスで言えば火気が当たるなどで耳にするノロウイルス、その他お子さんの胃腸炎で代表的なロタウイルスは春、夏は腸炎、ビブリオなどの季節性に流行するウイルスもございます。これらは集団切割でも発生しやすいので、高齢者施設や学校、保育園、幼稚園などでもしっかり手洗いなど注意喚起をする必要があります。食べ物は生魚、肉、卵など生焼けのものも含めて外来の問診でもよく聞かれる項目ですので、だいたい1週間ほどご自身の食事を病院にかかる前に思い出すと良いと思われます。
主な症状とその症状が出てからの対処方法を教えてください。
主な症状は発熱、嘔吐、下痢、腹痛です。ただそれぞれ症状にも発生頻度があり、嘔吐や下痢はおよそ 70% から 80% 以上の方で認められますが、腹痛や発熱は 30% から 50% 程度に見受けられます。感染性胃腸炎あるいは嘔吐下痢というと、嘔吐、下痢、発熱などの3拍子が揃っていることをイメージされることが多いかもしれませんが、実は全て揃うのは 30% 程度で、実際外来には下痢だけ、吐き気や嘔吐だけといった症状の方もたくさんいらっしゃいます。ウイルスによっても嘔吐が先行してその後下痢が出るもの、その他下痢が主体なもの、腹部症状よりも高熱が目立つものなど、ウイルスによっても傾向として分かれます。
検査や診断についても教えてください。
検査は便培養といって、便をクリニックや病院で検査することで原因の微生物が判明することがあります。ただ同定できないウイルスも風邪と同じようにあって、必ずしも分かるわけではありません。また検査は数日から1週間程度時間がかかりますので、実際の診断と治療に関してはまずお熱や嘔吐、下痢、腹痛などが急に発症しているような状態、原因となりうるようなお食事の摂取や流行時期、そういったことを総合的に考えて診断をして治療まで行います。
どのような治療方法がありますでしょうか。
原則安静と水分摂取、整腸剤でほとんどが治ります。抗生剤あるいは抗生物質が必要ではないのかといったご質問が外来でよくございます。しかしほとんどは不要とご説明しております。背景としては胃腸炎の原因と関係があるのですけれども、感染性胃腸炎の原因生物としては 80% 以上がウイルスです。抗生剤は細菌にしか効かないのでウイルスには全く効果がありませんので不要となります。また細菌に関しても胃腸炎の代表的な原因のカンピロバクターやサルモネラなどは自然治癒することがほとんどです。高齢者で重症化している場合などを除けば抗菌薬は必ずしも必要ではありません。逆に抗菌薬が必要なコレラなどはそもそも発生頻度が非常に稀であって、また細菌によっては抗菌薬を投与した結果、溶血性尿毒症といった重篤な合併症を引き起 こす菌もございますので注意が必要です。以上を踏まえると感染性胃腸炎はほとんど抗菌薬抗生剤を必要としない微生物で占められており、中には合併症も引き起こすため基本的には不要ですと外来ではご説明しております。もちろん必要な場合もありますので医師が判断させてもらいます。また全感染症にも言えることですけれども、不必要な抗生剤の使用は耐性菌や下痢などの副作用もあり、ご自身に不利益なことが発生するため学会からも適正使用が求められております。例えばウイルスの風邪で抗生剤は飲まないといったところがその胃腸炎以外では代表的なところだと思います。
木村内科小児科医院の木村正弘先生に食中毒と感染性胃腸炎について前編としてお話を伺ってまいりました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。